マーケットプレススペシャル企画、杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーです。改めまして、元衆議院議員国策投資家の杉村太蔵さんのお迎えいたしました。太蔵さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。
太蔵さん、はい、お待ちしてましたよ。
はい、
いや、その前にね、いや、投資って楽しいねっていうね、ことでもうずいぶんやらせてもらってますけどね。
はい、
この東芝のこれはちょっと困ったもんですね。
決算も発表予定だったけれども、要は今の段階でどのぐらいの損失を見積もるべきなのかっていうことが、決定できないっていうような、そういう状況なんでしょうね。
いや、これはね、実はアベノミクスの、最初に放った3本の矢の1本がコーポレートガバナンスの強化だと、
はい、
でこれがいまいち遅れてるんじゃないか日本はと、いまだに外国の投資家が言うんですよ。でこんな上場企業のですよ、東芝決算の開示が遅れるなんていうのはね、
特にね、あのさ、近年いろんな様々な問題が噴出して、それで その問題に対して、どうやら去年あたりは、去年の半分ぐらいから落ち着いたかな、再生するというような状況にちょっと投資家の関心が強くなってきたところで、このアメリカの原子力発電事業のその建設関係、そちらの方の損失がどういう状況になるか、流動的であるというような、そこで、まあ、会社側がうまくそれが把握できないってことは、投資家が把握できるはずがないんですよね、これね。
それとね、これ前も申し上げたんですけどね、ちょっと本題とずれちゃうんですけど、いきなりね、監査法人改革、今の監査法人っていうのは社長とオタクのその社長の机の中ちょっと見せてくださいと言っても、
はいはい、
何言ってんだ君と、ここ見せられないと、いやダメですよと、その何ていうんですかね、強制権っていうのがないわけですよ。君そんなこと言うのと、そんなこと言うのいくらでも監査法人はあるんだよと、君んとことはもう契約しないよと、顧問契約結ばないよと、他行っちゃうと言われる立場になっちゃいます。だからね、僕はね、この監査法人っていうのはね、もう金融大臣に成り代わって、金融庁長官 の代理で、もうそこに捜査とは言いませんけどもね、ある程度の権限を持たして、でそのこれ取引先の会社からむやみやたりにお前のところとはもう契約はなしということを言われない、そういうね、きちっとした法的権限を与えてあげてね、何言ってるんですかと、早く出しなさいと、出さないんだったらもう金融庁にすぐに報告しますよと言うぐらいのね、監査法人に強い権限を持たせないとね、
組織形態自体を、こう監査法人の組織形態自体を単なるこの企業に雇われて、そこで給料をもらわなきゃいけない、企業から給料をもらわなきゃいけないというような、そういう存在自体を変えるっていうようなことがこれ必要になってくる。
やっぱりね、金融庁の代理機関みたいな形でね、せめて上場企業の監査法人にはですね、
はい、
そのくらい強い権限を持たせた方がいいんじゃないかなって気が、本当この話に出ると思います ね、
う
ん、
そうですね、
すいません、ちょっと余談でしたけど ね、
ね、
これね、本当投資家心配だと思いますよ、
はい、
本当に相当不安なあれだと思いますけどね。
今その東芝6502ですが、20円30銭安229円60銭マイナス 3.03% で、12時36分に今日の安値226円20銭まで、売られているという状況ですね。
はい、まあ、この東芝の動きが太蔵さんの言われたような話に広がっていくかどうかっていうのは、これまた株式市場全体を見る上では注目
的になりそうですね。
そして注目といえば、
さて、ね、日米首脳会談終わりましたけど、もうどんな風な観点でこれを見て、それを投資に対してどう生かすべきなのかというお考えを今日は伺いたいと思います。
いや、僕も首脳会談日本時間で2月の11日、
はい、
開けて、で午前3時ですか、共同会見 ね、
はい、
ありましたけども、まあ、私もそんなにじゃあ首脳会談だっつって、じゃあ記者会見だっつって毎回見るわけじゃないですけどね今回ばかりはですね本当にアラームをかけて、見ちゃいましたよね。食えるように出てくるまでなんか妙なドキドキまでして、でどんなね無茶ぶりがあるのか、だってそうでしょ、行くその1週間前はイスラム国7カ国はもう入国禁止だと言って、
はい、
でトヨタを名指しで批判したりですね、アメリカンファーストだと何回聞いたかわからないと、
はい、
いやどんなことを言って、特にやっぱり ドキドキしてみたのはやっぱり為替ですよね、投資家としての
貿易赤字問題とか、為替問題、ここですかね。
あの自動車の貿易はこうあの競争環境が不利になってるなんてね、実際そんなこと何でもなかったっていう、むしろアメリカの方が有利だったっていう、ような話のがある中で、いや本当ねドキドキしましたけどね。いざ会見見たら為替の言及はほとんどないで、一発目に散々選挙期間中にあのアメリカの駐留米軍の費用の問題、
はい、
日本に負担させるっていう話を散々してましたけど、そのことも随分不安に思ってたんですけど、どう言ってくるのかなと思ったら、ね、尖閣の安保5条の適用だと、満額回答ですね安保は。それから為替に至ってはもう、まあ、ちょっと中国とのことでね、前日首脳会談やりましたよという点で多少の言及あったんですけども、何も何も直接的な言及一切なしと。それでね、安倍総理とゴルフやって、5回も食事したってんですよね。
そうですね、親密でしたね。
いや、なんぼね大事な人だって言ってもですよ、2日間で5回も食事ってなかなか、
どう、僕ね、女房と2人で食事すること年間5回もないですよ。
ない今日バレンタインデーですから、ぜひご一緒してください。
まあともかく、でこれ親密な関係、2人の、でこれはで僕聞きたかったのは、ね、元政治家の太蔵さんに、これは日本にとっては悪い話全然出てこなかったわけですね、でそれは何かこう表に出てこないようなお土産を持ってったってことでしょうかね、これ。
いやそれも、会談内容全部がね、オープンになってるわけじゃありませんし、今のとこ報道されている限りの話では、まあ、細かいこと、互いにこう意見がぶつかり合うところ、それは副大統領と副総理、これでよく協議してくれと、財務、金融、インフラ、あと関税、このあたりを全部協議しろと。それ全部ですね、そしたら全部副大統領と副総理で全部あとは話をしてくれって言ったら、そうでしょ、金融とか関税とかインフラとして全部あとはやってくれって、なかなかな会談だな。
これって本当は表に出てこないもので、話し合いっていうのはあるわけですよね、表に出てこないもので。
いや当然あるんじゃないですかね。
例えば金融緩和、日本の金融緩和、まあ、日銀は独立した存在だけれども、もう俺の言うなり、安倍総理大臣にとってみたらもう俺がトップのこと決められるんだから、金融緩和はもうしないよトランプ、もうしない、だからもうな、金融緩和とか俺に任せてくれ、何も言わないでくれ、ということで約束したとか、そんなことないですかねこれ。
いや、どんな投資家としてはですよ、出されてくる情報だけである程度判断せざるを得ないわけですね、こういう場合は、特に首脳会談の内容なんていうのは。で、私がやっぱり一番心配したのは、あの記者会見の場で世界中が注目している中で、日本の金融政策、為替政策、これに何か言及するんじゃないかと、これを恐れてたんですけど、
はいはいはい、
密かに何を話されていたかはさておき、少なくてもオープンの場でトランプさんは言及がなかったっていうのは、これは経済界にとっても投資家にとっても非常に安心した瞬間じゃないですかね。だから僕ね、ちょうどその時為替のチャートとニューヨークダウのあのボード見ながら、記者会見見てましたけどね、動くかなと、ほとんどね、あ、これなら動きようないなと。だからまあ就任してまだ分かりませんよ、まだこれからいろんな不安材料あるかもしれませんけども、この会見を経た今の私の心境としては、トランプさんにね、過度な期待は持てないけども、過度な不安も必要ないなっていう気はしてきましたね。
リスナーの方からもですね、その会見について太蔵さんにご質問があります。ラジオネームかかしさんからいただきました。大統領選で勝利して以降、勝利会見では大人びた姿勢を見せて、安倍総理大臣との2度の面会でも非常に友好的、そして中国に対してもです。なんだかトランプさんの言動は八方美人のような感じもするんですが、太蔵さん、トランプ大統領の立ち回りについてはどう見てらっしゃいますか。
八方美人とまで来ましたか。
これが難しいですね。当選直後にはね、台湾に電話したりしてですね、でこの間は中国に一つの中国だよと。だからおっしゃってることにいちいちテープで文字を起こして、できっちりやっていくと やっぱり矛盾がいっぱい出てきますよね。だからこうした矛盾がだんだんだんだんなくなってきて、で方向性が見えてきてと、だそのためにはもうちょっと様子を見るしかないのかなと。だからなんかとんでもない自動車ポッと思いついてですよ、
はい、
自動車不利だと言っても 2,3 日したらそんな話言ったっけっていうような今感じですね。だから過度な期待も過度な不安もね、今なかなか持ちづらい、持たなくてもいい、持ってはいけない、持つ必要もない、なんかそんな印象を持ちましたね、はい、私はね。
もう一つですね、はい、ラジオネーム躊躇なくはもうキンクさんからいただいています。不人気大統領政権にすり寄りすぎると空前の長期間高支持率減政権も思わぬ形で足元を救われやしませんでしょうか。
ああ、これは太蔵さん答えてくださいよ。いや支持率高いじゃないですか、うん、今回の首脳会談でもね、評価するっていう声が、これ結構比率としては高いというような調査結果なんか出てるわけですけど、これはこれから先内閣の日本の支持率についてどんな風にお考えでしょうかね。これ
一瞬天下り問題がありましてね、文科省の、
はい、
これでやっぱりちょっと支持率が下がり傾向が下がっちゃうんじゃないかって見てたんですけどもね、この日米首脳会談は俺はもう間違いなくプラス材料ですよね、うん、だからそういう意味では内閣支持率、国策投資家としては非常に安心感、ただこの2万円の壁を突き破ってですよ、さらに2万2千、2万5千とこの高みをですね、
はい、
挑戦する、アタックする、ここの先発隊が一体どこになるかですね、どの投資家が担うか、それが個人が担うのか、どっかの投資家が担うのか、外国人なのか、今ちょっとお互いにどうぞどうぞどうぞってこう譲り合ってるような感じもしなくもないような気がするんですけどね。
さらにこう上がるためにはやはりね、太蔵さんの投資家目線としてはどんな状況になってくると、うん、太蔵さんも株をもっと買いたくなりますかね、これね。
まあまずこの私は100日間、トランプさんがなってから100日間はとにかくどんな状況になっても歯を食いしばって様子見、
はい、様子見。
4月末ぐらいまで、
4月末ぐらいまでは分からない、少なくても今月末に議会で演説がありますね、
はい、
で予算が編成されて、
はい、
予算っていうのは本当にその政治家のやりたいことのもろに書いてあるもんですからね。でやっぱり政策が具体的に見えてくると、で今度日本とやりましたけどね、米中米ロの首脳会談も出てくるでしょうと、やっぱりいろいろやっぱ100日見てくると、なるほど、トランプさんってのトランプ政権ってこういうことのもうちょっと分かってくるはずなんですね。でその時に日米の FTA、 これがどうなるかですよ、
うんうんうん、
これがまずアメリカがどんな要求をしてくるのか、
はい、
今回の日米首脳会談で少しね投資家として不安が残ったというか物足りなかったのは、
はい、
本当はトランプさんは何をしてほしいの、日本にどんな要求をしてるのというのをどっかのタイミングで多分発表されると思うんですけどもね、なんかそこがね今一つ伝わってこないから、きっと絶対なんか言いたいに決まってるでしょ。
わかります。
なんか絶対日本に要求
して、それで、うん、新しいルールっていうのが、うん、これから日本とアメリカの関係の中でも出てくるというふうに考えた場合、うんうんうん、その新しいルールの中で企業の価値っていうのがどんなふうになって、うん、投資する魅力っていうのはどうなるか、そんなとこでしょうかね。
ただね、鎌田さんね、気をつけなきゃいけないのは、うん、オバマ政権の時も新しいルール、うん、新しい枠組みを散々協議して結論を出して TPP っていうものを作って、オバマさんが退陣して、トランプさんが出てきてひっくり返ったんですよ。
はい、
下手したらね、トランプさんと新しい枠組み考えましょうと、考えてるうちに 2,3 年経ってもうよし、じゃあこれでもうしょうがないやろってなった時にトランプさんがまた変わる可能性もありますよね。
時間だけが過ぎている、
これがね、なんだかね、私の嫌な予感というかね、だってそう簡単に TPP だって合意しなかった、で今度の2国間あってあまりにも不平等な話だったら日本だって飲めませんよという話になってくる。それ飲めないんだったらじゃあね、再び駐留米軍との関係もちょっと見直しますよと、今回会談では尖閣のことは適用対象にしたけどやっぱやめますよと突然言い出すかもしれないと、だからコロコロコロコロ変わるかもしれない、 そういう4年間がですね待ってる可能性も変なし、そう簡単に結論が出ないんじゃないかなと、
それでそう簡単に結論が出ないっていうような状況の中で結構株価下がんないじゃないですか、アメリカもう安いとこ待っててもなんか2万ドルになかなか下げてこないような状況にひょっとしたらなるかもしれないような位置になってきたじゃないですか、これはなんででしょうね、これね、不安だ不安だって言いながら株価が下がってこない、
いやだから売るね、売る要素、売る理由もなければまた買う理由もないと、
あと今のところあの税制に関してこの間トランプさんが 2,3 週間以内に驚くような発表をするよって表明したっていうところで、まあ経済政策で恩恵が期待できるような金融などが上がっているっていうのもあって、ちょっと期待感も出てるようなところもあるようですけどね、
まあ、大概政治家のビッグニュースっていうのはね、ものすごくスモールニュースの時ありますけどね
、まあ、日米首脳会談を受けて太蔵さんはでは今後投資戦略として国内で注目セクターなど何か考えてらっしゃいますか。
毎回毎回言って申し訳ないですけどね、はい、結構いろいろ上がっちゃってますんでね、だからその中で、やっぱりなんだかんだ言ってマイナス金利はいつまでもそう続かないんじゃないかと、金利は少しずつ上がってくるんじゃないかと、そうすると理屈抜きに金融系銀行株、これは私は注目してますと、特にねトランプさんのね言ってることで唯一ね、あの投資家としては面白そうだなと思うのは、あの金融界の規制緩和ですよね。でゴールドマンから大量に政権が入ってますんでね、
はい、
結構オバマさんの時はねそこがねあのきつかったんでね、少しそういった規制緩和だとか、
はい、
あと金融系に結構新しい技術フィンテックとかがいろいろ出てきますでしょ、あのあたりがなんか久々にこう注目される時期が来るんじゃないかなっていうのは思いますけどね。
やっぱりこれからあの新しい時代の中で価値が上がりそうな業種、その中だと、規制緩和で恩恵を受ける金融業界などが考えられるっていうような、そんな状況なんでしょうかね。
あとはまあこれだけゴルフゴルフって言われるとゴルフ関連株も上がってくるんじゃないかっていうね、いや本当冗談抜きで、いや僕なんかねテニスでしょ、テニスはすごいわけですよ、ところがゴルフってのはほとんどやらないんです、いややっぱねこれだけゴルフって必要かと。
結構でも議員の時は太蔵さんも誘われたんじゃないですか。
いやただゴルフはもうやりませんって言ったらもうやりませんですしね、ただテニスだったら、まあね、だからテニス議連ってのは結構あったんですよ。だから、それこそ小池都知事ともテニスありましたしね、石原、今大臣林元大臣とかも、
はい、
結構ね政治家でもテニスやる方多くてね、でもう一つねそうゴルフで思い出したのは、通常18番ホール、
はい、
18番しかやらないと、今回27番、
結構回りましたね27ホール。
いやこれね、こう僕もスポーツやってますけど、例えばテニスだったらですよ、やって3セットマッチですよ、まあ1セットでも十分、それをね5セットマッチやろうと言われたらちょっと勘弁してくれと、
はい、
なんかこうあんまり相手がどういうふうに思うかっていうことを考えないで誘ってる、これが後々のね日米を占うようななんか感じのしなくもないですけどね。
リスナーの方ジャイスネさんも、あの接待ゴルフみたいなものがアメリカにもあるんですねというご意見もいただいておりましたけれどもね。両方
とも好きなんでしょこれゴルフ。
好きなんですね。
ですね。
好きじゃなきゃできないですよね。
ねえ。
そこの中で話も、ね、
今度トランプさん日本に来た時ゴルフやるんですかね。
ゴルフ。
来る予定もねあるということでしたよね。さて次回の太蔵さんのご出演2月28日のご出演ということで、その頃にはまたトランプさんの動向などもまた伺えると思います、はい、太蔵さんどうもありがとうございました。
失礼しました。
杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーをお送りしました。